もしもし。
もしもし、はじめまして。
はい、テレフォン人生相談です。最初に年齢を教えてください。
私54歳です。
54歳。結婚してます？
してます。
ご主人何歳ですか？
55歳です。
お子さんは？
学生で22歳の男の子です。
わかりました。それでどんな相談ですか？
実は2年ほど前から、
はい、
ごくごく近所の方、男性独身の方と不倫の関係にありまして、
はい、
苦しんでるんですけれども、
はい、
相手の方の年齢は39歳なんですけれども独身です、
はい、
まあ、かなりちょっと気難しいところもあったり、見た目的にも服装とかもそんなかっこいいわけではなくてだらしがない方なんですけれども、それでも気持ちの上では私の方がそちらの方に惹かれてしまっているんですけれども、
はい、
ただ私の方の生活も主人のことが愛とかそういうよりもやっぱ尊敬してます。子供のこともよく育ってくれたなと思って私は尊敬しております。
うん、
ひたすら真面目にやってきたんですが、
うん、
なぜ決していい方ではないのにそういう人のことを思ってしまったのか、以前からその不倫っていうことはもう絶対他の人にあっても私には絶対ありえないって思っていたんですね。でも、うん、なぜ今の状態はこう未練がましくその男の人に合わせようとしてその気持ちをとどめようと必死になっている自分がいます。
うん、よくわかりますって言ったら怒られますけど、よくわかります。あなたは表面上は非常に立派、社会的には見事な適応をしてきたんですよ。だけれども、
はい、
実は本能衝動の防衛というね、あなたのご自身の中の女としての欲求、
はい、
そういうものが全く満たされてないんです。
そうですね、はい、
だけど人間が生きていくのにはね、社会的には適応しなきゃならない。だけれどももう一つ人間っていうのは、
はい、
本能衝動があるわけです。で、この本能衝動を全部抑えて、
はい、
社会的適応をしていく人っていうのは、
はい、
疑似成長という言葉を使うんですけどね、マズローという人は極めて危険な土台の上に立っている、はい、不倫なんかありえない、とんでもない、そういう生活をしていたんですけれども、
はい、
あなたの本能衝動はもっと女としての生々しい欲求があったんです。ところがそれをあなたは全部抑えていた。つまり本能衝動の防衛と社会的適応という2つが54歳のあなたの女の中にうまく統合されてなかったんですよ。だから非常に危険な土台の上に立ってたんです。そこにそのあなたの言葉で言うとだらしがない、最低ですよこれ。
そうですね、はい、
それなのになんで断ち切れないかって言いますけれども、はい、断ち切れません。だってあなたはロボットじゃないんだもん。54歳の女なんです。だけどもあなたはまだ54歳で大人じゃないんですよ。大人っていうのは、
はい、
2つのものをきちんと一つの自分の中に統合できる、統合、インテグリティ、これが心理的健康の条件です。社会的にうまく適応してるけれども、はい、なおかつ元気でいられるっていう人、
はい、
それが大人なんです、
はい、
だからあなたは今社会的適応はしてるけれども、その本能衝動の防衛にうまくいかなくて振り回されてるんですよ、
はい、
だけど極めて危険な土台の上に立っていますから、あなた処理間違えると、
はい、54
歳で人生終わりますよ。
はい、何に気をつけて努力をしていけばいい。
だから こういう男にと不倫をする自分というのが、もう一方の社会的適応性っていうのが嘘だっていうことです。夫を本当には尊敬していません。ひたすら真面目って言うけど、ひたすら真面目ではありません。真面目なふりをしていた。要するに全部がふりをして生きてきたんです、今まで。
その通りです。もうそれは薄々分かっていながら、どうにか気持ちをごまかしながら生きてきたんですね。
それ
は
が
い、
だ
少なく
から
とも。
マズローの疑似成長なんです。成長しているふりをしてきたんです。そこでこの変な、もう男としては最低の男でしょ
そうですね。自分の将来のためにお金くれるんだったらとか、そういうことも言いま
うね。
す。
だからお金と女なんですよ。だからあなた自身がこういう男に引っかかるような女なんです。
それが悔しいなと思いながら。
だからあなたがもし本当に夫を尊敬し、本当に真面目であったら、好きになる男はいます。だからこれから54歳で新しい人生行きましょうよ。本当に夫を尊敬し、本当に真面目になるためには、自分を統合すること。なんか社会的に元気で、反社会的な行動をしないで、なおかつ元気でいられるためには、成熟する。で、そのための方法はただ一つしかないんです。自己実現。自分の潜在的な可能性を精一杯社会の中で生かして生きる。これ以外にこの2つを統合する方法はないんですよ。この問題は大変深い問題なんですけれども、今日はスタジオにですね、弁護士の塩谷孝之先生がいらっしゃってます。深いところまで人間性の心を理解してアドバイスをくださる先生です。では、塩谷孝之先生に伺ってみたいと思います。
あなたのお話を聞いてるとね、何か中学生ぐらいのね、お嬢さんがね、不良少年に恋をしちゃって、そんなね、思春期の匂いがするというんでしょうかね。なんかそんな印象を受けました。おそらく結婚して以来ね、女の部分を抑えて子育てに励んできた。それがまあ2年前っていうと、ちょうどお子さんが成人する頃ですかね。そのぐらいから、まあちょっとまた子育てっていうところからちょっと離れて、また女性としてのその目覚めをしちゃったのかな、なんていうふうに、そんな印象を受けながら今話を聞いてたんですけどね。あなたにとってみるとね、おそらく今までにあんまり知らなかったタイプなんでしょうかね、その今の相手の男性っていうのは。
ですね、若さがあると。
でね、そういうところってやっぱ人間には多かれ少なかれあると思うんですよ。それは異性関係でもそうだし、もっと身近なところで言うとね、いつもその健康的ないい食事をばっかりしてる人がね、体に悪いと思いながらも健康的に良くないものをね、食べたくなったりとか、まあ、そういう、なんていうのかな、ちょっとこう今までの生活の中でなかったようなものに心を奪われるというかね、そっちに惹かれてしまうっていうことはよくあると思うんですよね。ただそれがやっぱり行き過ぎてしまうと、身の破滅につながってしまうっていう例はやっぱりあるわけですよね。
何をしてるのかっていうのがちょっと本当に、
だからあなた自身もこんな男と付き合ってちゃいけないっていう思いはあるわけでしょ。だからそこの部分はね、先ほど加藤先生がおっしゃられたような、やっぱり自分自身をきちんと見つめ直すということがまず一つ。まあ、そこでその自分自身の女の部分っていうのをね、そこから目を背けるのではなくて、きちんと直視をして、その上で自分のその社会的な適応とのバランスを考えていくと。
それを蓋をして生きてきたような気がします
多分あえてそれを見ないようにしてたんでしょう
てま
ね。
す。それを主人と共有できるようにすることがベストでということでしょう
そうです
か。
ね。ご主人と一緒に映画を見に行って、あの俳優さん素敵ね、普通にそういう話がねできるようになればね。
ちょっとあまりにも生々しい なりなんかそっちの方に進んでしまったんですね、多分段階ではなく
そうなんですよ、
やっぱあの生の部分だったんでしょうか、ね、
だからそれが高級食材を食べてる人がジャンクフードにはまってしまうっていうのと同じなんですよ。うん、だからね、ジャンクフードを通り越してね、依存症のような形になってるんだとするとね、これはあの専門家の治療っていうのが必要になってくるのかもしれませんけれども、そこまでは言ってないですか、まあ、ちょっと変な話ですけれども、セックス依存症っていうんでしょうかね。
あ、でも少し私全然あの夫婦生活をしてこなかったので、主人は全然あの本当に数えるまでしかの夫婦生活って行ってこなかったので、まあ、彼に、まあ、依存っていうか、でも彼はそういうちょっと最低な人間なので、こう言ってしまうと、まあ、毎回毎回つなぎ止めるために、まあ、彼とそういうところに行き、ただその男と女で最後こうフィニッシュというよりもオーラルセックスを求めてくる、そういう傾向が多いですね。とてもそれもやっぱり、いやこの人はその愛情とか何もないんだなっていうのは分かってって言って、それが多少ないともセックスに関して少し溺れてるところはあるのかな、それでやっぱり感情も離れられないっていうのはなくもないんですけど、はい、
まあ、もしねそこの部分でもう自分がその本当に依存症に陥ってるんじゃないかというふうに思われるようであればね、はい、カウンセリングなどを受けた方がいいのかもしれませんけれども、そうじゃなくて、まあ、そこまではいかないよと、まあ、自分の心はなかなか今揺れ動いているのかもしれませんけれども、少なくともこう体の部分はちゃんと自分でコントロールできるんだという状態なのであればね、先ほどの加藤先生がおっしゃったように自己実現を図っていただくということと、あともう一つはね、まあ、これはできるかどうか分かりませんけれども、それだけ尊敬できるご主人なのであればね、子供のねお父さんとお母さんという関係から子育てが終わって、もう一度ね、
はい、
夫婦としての
見直す、はい、
うん、関係を見直して、
はいはい、
その中でね、あなたの女の部分っていうのをね、はい、少しずつ満足させることができればね、一番いい形になりますよね。
すごく主人はもう寡黙なんですけども、うん、ものすごい優しい人から慕われてる人なので、私もそれを再認識しながらこれからの人生向き合おうと思います、
うん、そうですね、
はい、
私はね高幸先生にいい話伺いましたけども、はい、その通りです、はい、それであなたも今まで本当にあなた空虚感と孤独感でどうしようもなかったんだよ。
そうですね、今もそうですけど、はい、
だから今まであなたはひたすら真面目で不倫なんてありえなくて、もう夫を尊敬してっていう、それがもう本当の心の中で言うと虚無感と孤独感だけだった、
はい、
だから性依存症みたいなことに陥るわけですよ、
はい、
でいろんな今まで話してきたような矛盾っていうのは、
はい、
最後の塩谷先生の話のように解決はできます、はい、自己実現っていうのは人間は矛盾した存在ですから、だけどその矛盾に耐えられる人と耐えられない人といるんです、
はい、
であなたの今までの生活は耐えられない生活なんです。
はい、
それは何でかっていうと、はい、嘘があるから、
はい、
でこの矛盾に耐えられるのが自己実現なんです。
はい、
よろしいでしょうか。
はい、ありがとうございました。
はい、どうも失礼します。
はい、失礼します。
自己実現している人は矛盾に耐えられる。